はいどうも、もう早いもんで12月ですね。師走、あと残り1ヶ月ですけれども、レモンポップ有終の美引退レース一着締めでしたか。はぁはぁね、なんか中京の場内も沸いてましたけれどもね、単勝220円ということで、全然お金的に興味がないんですけどね。ただ3着のドゥラエレで皆さんね、たくさんこの馬じゃないの、高本さんつね、ご指摘をいただいておりましてですね、なるほどと思ってましたけれどもね、ミクソロジーっていう馬、土曜日のステイヤーズステークス走ってましたでしょ。これね、4枠の6ゼッケンだったんですよ。こいつなんかねおかしいんですよね。アルゼンチン共和国杯に久々出てきましてね、1枠1ゼッケンだったんですよ。そしたらね、隣の2枠が1着するんですけども、で翌週のエリザベス女王杯が1枠1ゼッケンですね。これ3着ホールネス、馬券になりまして、なおかつ反対の福島記念の1枠1ゼッケンのフェアエーリングって、これエリザベス女王杯とのダブル登録だったんですけども、これがですね、20分前にも、2着。これ人気なかったですもんね。人気なくて、2着で結構いい配当をもたらしたということで、ミクソロジーがね、これね、クソって言ってますからね、うんこなんですよね。なんか教えるために出てきた馬なんだろうなと思ってまして。で、4枠青い帽子入ってましたんでね、チャンピオンズカップ、ウィルソンテソーロの青い帽子いいのかなと思いましたけども、ゼッケンがね、6だったんですね。ですからね、4枠も6ゼッケンもどっちも来ちゃったっていうことで、やっぱね、皆さんのね、ご指摘の通り、ドライレーでもね、言っときゃよかったなっていうね、これちょっと反省点として残るわけですけれども、はい、レモンポップはね、別にいいんですけど、ね、ただね、我々庶民だということを忘れちゃダメで、競馬何のためにやってんのって、それはね、私の場合はね、もうお金、これだけです。お金儲けのため、当たり馬券を取るため、で、たくさん、低配当じゃなく、高配当を取って、大儲けするためというですね、それだけです。ですから、低配当でもいいんですよ。ドカンと買えればね、その軍資金があればいいんですけども、なかなかそれもね、ひねり出さないとなれば、やっぱり高配当をね、狙っていくべきだなっていうね、これがもう最終結論としてあるわけですね。で、レモンポップで、一着ですごいな、と、皆さん、不安は湧きますけれどもね、この優勝賞金1億2000万別にもらえるわけじゃないんだよっていうこともね、必ず頭の中に入れとくべきではないかなと思うんです。あなたがこの馬を買って得られるのは220円です。1億2000万は馬主さんへ行くんですっていうことなんですよ。でね、なんかあやねえかなと思ってるわけですよ。そうしましたらね、枠順発表前からね、登録馬見ていて、妙だなっていうのはありましたね。それはね、ステイヤーズステークスですよ。ゴールデンスナップっていう馬がね、あんま聞いたことないんですけどね、と思ったらね、やっぱね、条件馬なんですよ、こんなのね。一番人気になってるわけですよ。1500万ですからね、1600万以下ですよ。ただステイヤーズとかこういう長いレースっていうのは、条件馬でも結構出てきますよね。でもですよ、一番人気までにはならねえだろっていう話ですよ。ねえ。いくら長距離でコマ数足りねえからっつってもね、1500万の上限馬がね、G がついてるわけですから、あんなとこでね、3、4番人気までにぐらいにはなってもいいけど、1番人気にならねえだろっていうね。まずそこを疑いましょうよ。おかしいなっていう。でね、しかもね、乗りがあったのがね、坂井隆生なんですよ。ね、どうやらこれ坂井隆生が乗り換わるよっていうのは分かってましたね。はい。で、ゴールデン、スナップっていう馬、日曜日のチャンピオンズカップはレモンポップっていう馬に乗るんですよ。スナップポップね、ナップポップって小さいつでプで終わる場面馬なんですよ。坂井隆生土日ともプで終わる場面馬に乗るんですよ。ね、ゴールデンスナップなのこんな無理っくり乗せ上限馬に乗せて一番人気にさせてるわけですよ。ね、まず眉唾ですよね、この時点でね。来ねえんだろうなぁとは思うんですよ。一着ではねえんだろうなと思う。でも、出てくること自体が、 おかしいわけですから、ね。ましてやね、アイアンバローズっていうね、去年の一着馬も出てきてましてね、2連覇がかかってるって言ってるわけですよ。チャンピオンズカップもレモンポップがこれ一着すれば2連覇でね、2連覇達成ってなるわけですけども。そこで、まあ、レモンポップを占う意味でも、ゴールデンスナップ、これ見とかなくちゃいかんべ、っていうことになるわけですけども、大体ね、チャンピオンズカップの枠順ももう発表になってまして、佐賀井流星は白い帽子に被ってるわけです。ステアーズステックスの枠順が発表になったら8枠に入ったんですよ、佐賀井流星がね。ツップツップが。1枠と8枠っていうのはね、これ裏表の関係です。はい。裏表。1の裏は8、2の裏は7、3の裏は6、4の裏は5。ね。土日でメインレース裏表に入った1番人気、坂井流星、レモンポップ、ゴールデンスナップ、ツプツプ。両方は1着しねえだろっていうね。ですから、ゴールデンスナップがね、ラッパ吹いて1着するんだったら、日曜日面白くなるんだろうなと思ってるわけですよ。ね、レモンポップ、これいらねえんだろうからなって、まあ2着以下に消えるだろうなというふうに思ってます。思ってました。でもね、ゴールデンスナップ飛んだんですよ。これ。はい。飛びました。どこにもいません。あ、まあ、4着でしたけども、お金にならず。で、アイアンバローズも、2連覇達成はならなかったわけですよね。ね。だから、もうレモンポップの2連覇がかかってる坂井流星っていうのは、ちょっと動かしがたいでしょ？ね。まあ、山っ気出してね、2着だったら面白いなと思ってましたけれども、それは単なる私の願望で、まあ、1着されてもしょうがねえよなっていうのは、ここは正直な、まあ、気持ちでおるわけで、ね、予想やたる私は少しでも皆様に、ね、淡い夢を与えなきゃいけませんから、2着だったら面白いよねっていうね、こともね、こちょこちょってやっちゃうわけですけれども、その辺はちょっとね、ご勘弁いただきたいんですよ。ね、予想や心理というものでね、測ればそういうことなんですけども。でね、ただ、私は、ステイアーズステークスで、一丁ね、まあ、これはね、決してね、山かけでもなんでもないんですよ。ね。シルブロン2ね、坂井流星のね、同枠買ったらどうなるのかなっていうことを考えてるわけですね。だってさ、ゴールデンスナップってこれ、1500万の条件馬が一番人気で、同枠のシルブロンというのはね、れっきとしたこれオープン馬なんですから。オープン馬よりもさ、1500万の馬が一番人気になってるなんてね、これ将棋の沙汰じゃないでしょ？ね。ですから、しかもね、マーク・アンドってね、これ、ね、イギリス人ジョッキーでね、短期免許で来てね、で、全然メインレースにも乗んないわけですよ。なんかエリザベス女王杯以来のグレードレースですか？まあメインレースには乗りますけどね、G のついたレースも乗ってねえしなーって。で、シルブロンってどういう意味って白いまつげでしょ？白だな、ね、八白の日だ。八白の日ってぴったしじゃないですか。だから、八枠で、馬券になるのはシルブロンの方じゃねえかという山を張りつつも、相手、じゃあアイアンバローズの3枠にぶつけたらどうなんのって言ったらね、ものの見事にね、まあ3発はこれ500円の低配当でしたけれども、私の狙っていたシルブロンの方からなら、これはね、生まれんで、まさかね、アイアンバローズまでずっこけて同枠のね、シュバリエローズ、まあそれも頭にありましたけれどもね、2点買ったっていいじゃないですか。生まれんなんぼつきました。ね、1万8000ついてんです。これを取れるか取れないかというか、それをね、事前に想像できるかできないかの勝負、分かれ道だと思うんですけども、皆さんどう思います？これね、普通の人ね、ね、枠順なんてね、花からね、抽選で決まってるんだろうって思ってますしね、なんかおかしいなとも思いすらしないと思いますよ。レモンポップとゴールデンスナップの坂井流星が土日でね、1着と8着に入ってるなんてね、えっていうふうなことは、もう全くね、想像だについてないのが、庶民なんです。だからこその庶民なんです。庶民というのは自分で考えない。羊の群れと一緒なんです。羊の群れっていうのはね、先頭は羊飼いに誘導されて、あるいは牧羊犬に誘導されて、右だ左だって右往左往して動くだけです。で、2番目以下の羊っていうのは何も考えずに、一つ前の羊のケツを見て、それについていくだけの存在なんです。ですから脳みそなんか一切使ってないんです。人間もね、同じことが言えまして、ね、学校の教科書に書いてある通り、 ね、学校の勉強を一生懸命して、いい成績取ったやつが頭がいいと言われてる、この今の、世の中じゃないですか。じゃねえんだと。自分で考える脳みそがないと、この、ね、パカパカっつうのはね、これ、当てる馬券取れないようになってるのっていうことです。レモンポップの220円で生まれが800円ですか？それより1万8000円取ろうぜっていう話で私ずっと活動して続けておりますけれども、大体もう枠順見て2分ぐらいでこう見れば、あら、これ、ね、チャンピオンズカップの前に一勝負打つ必要性があるよねって思えるでしょ？ね。そういうパズルになってんじゃないですか？こんな簡単な。こんな簡単なパズルですよ。で、だからこそ、シルブロンはちょっと買っとかなくちゃいけねえね、いけないしねっていうね。で、アイアンバローズの枠もね、これは、ま、言っといて、もしこれ、ま、来なかったら、じゃあもうレモンポップ諦めて万歳しようっていう。まあ、そういう魂胆で言いましたね。でね、アイアンバローズと何度も言いますけども、アイアンバローズと酒井隆盛の同枠で決まっちゃうというね。ね。同枠同士で1万8000円の生まれんすよ。ねえ。まあ私もね、長い、競馬歴長いですから、もう40年やってますからね。まあ、普通の人よっかはちょっとね、考え、まあ、冴えてるというか、見方は分かってますから、これ、うん、三八で、人気薄の方が来んだべっていうことは、ぐらいはね、まあ想像できましたけどもね、まさか綺麗にね、この4番、13番のね、アイアンバローズと酒井隆盛の同枠同士で決まるとまではね、まあ、あまり深くは信じられませんでしたけれどもね。でもね、皆さんお買いになられてる方にたくさんいましてね、みんな手だれだなと思いましたね。あ、私の活動もね、決してね、無駄じゃなかったなというふうに思いますけれどもね。はい。まあ、ですから、G1 は G1 でいいですよ。ね、お騒ぎして盛り上がってね、私はそれをね、バーカと思いながらね、腹の中でバーカと思いながら見てますけれども、こういうね、後輩との匂いもちゃんと嗅ぎ取りましょうねっていう、そういう話です。はい。なんかあとね、ダブルトルグも面白かったんですけどね、2枠ね、ペプチドエールご覧は来ませんでしたね。と思ったらね、ラピスラズリでね、黒い帽子のね、七尾の方ですか。七尾がすっ飛んできてね、あっちゃーと思いましたね。やっぱ反対かと思いましたね。これね、なんで反対かというとね、まあこれもダブル登録ね、回避したエヒトがね、多分言ってたんだろうなっていうふうに思うんですよ。これサウジのレッドなんだかっていうレース、前走ね、海外遠征で。でね、出られんですよ、ダブル登録して。出られんのに、いないんですよ。だったらなんでダブル登録するんですか、あんたっていうね。まあ、これ、いつもの話でね。それ言っちゃ言わないお約束ですよ。エヒトダブル登録して出ないという。そこをまず疑問に思いましょうよってね。私なんか間違ったこと言ってますか？ね、登録料ね、自主回避したら帰ってこないですからね。まあ、馬主さんはね、中央の馬主登録、馬主資格を得るような人はね、大金持ちですから、そんな登録料なんてね、ビビったるもんね、一晩銀座で飲み食い、パッとね、飲んじゃえばね、そんなね、一晩の酒代ぐらいにしか思ってませんでしょうけども、我々庶民からしてみればね、重賞レースの登録料なんかね、むちゃくちゃ高いじゃん、それだけで家賃払えんじゃん、なんてね、思っちゃいますよね。それがまたね、貧乏人のね、思考ですけれども。だ、え人がさ、ね、消えるんだ、ね、これ言っとって、だからね、説明ついちゃうんだよっていうふうに思ってましたね。サウジで、だから2ゲートに入っちゃうんですよ、2ゲートって。よう分かんないですよね。なんだゲートって。まあ枠のことなのかなと思いますけども。だからね、どっかでね、まあゲートのね、2ゲートが来るんだろうなと思ったらね、ペプチドナイルと、ハギノアレグリアスはこれ4着だったんですか？でね、ああ、来ねえのかと思ってね、じゃあラピスラズリ10分後どうなのよと思ったらね、七尾のね、2ゲートの馬がね、飛んでくるというね、こういう話ですね。ダブルトルグ本当面白いですよね。見ててね。あと、ゼルトザームですか？ねえ、いつもダブル登録ですから、前走どこに入ってましたか？こっちはね、自主回避じゃなくて除外されちゃったんですけど、ゼルトザームはですね、前走2枠2ゼッケンですからね。はい。2ゼッケンね、レモンポップね。ああ、もうこれ諦めなあかん。 で、黒い帽子の方は七尾の方、ラピスラズリで黒い帽子がすっ飛んでくるというね。だからダブル登録して出てこなかった2頭は、重なるのは2ゲート、数字の2っていうわけで、ね。で、レモンポップしょうがないですもんね。ね、2番だしなっていう。そういうことですわ。はい。のど自慢は、柏木由紀っていう元 AKB48 ね、単品で出てきましたね。だね、これはもう週報にも書きましたよね。AKB 出てくるぞっつってんだよね。だから4パシと4ゼッケンと8ゼッケン、枠の4枠と8枠と4ゼッケンと8ゼッケン注意しておこうぜっていう、そういうスローガンを掲げてましたよね。AKB が、で、メンバーいっぱいで出てきた時も、やっぱね、一回そういう場面出てますから、はい。で、単品の、まあ、柏木由紀だしなっつんで、ね、ステイアーズステイクス出ちゃいましたよね。4ゼッケンと8枠っていうね、枠とゼッケン、一つずつバラバラで出ちゃったな、なんてね。で、だから、チャンピオンズカップも、4枠の8ゼッケンですよ。ね。ウィルソン・テソーロ。AKB48 の4パチ、4、ね、4枠の8ゼッケン。それに、柏木由紀の柏っていう字は、あれですもんね。白っていう字入ってますからね。だから、白い帽子もまあしょうがねえなっていうね。そういうわけですか。ね。現代のカニ高専の船頭のコンちゃん。あれ、カニ高専の船員ですね、完全にね。先週来た時にね、やっぱりね、話聞いてね、なんかひどい労働環境ですね。前にも話しましたが、収録勤務なんですよ。休みが日曜日しかねえと、まあ、週のうち1日しかないっていうね。で、14時間労働というね。朝6時半から夜の7時、あ、8時半までっていうね。なんだそれっていう。完全これね、いじめですよね、もうね、ここまで来ちゃうとね。57歳のじじいに課す仕事量じゃねえと思いますけどもね。会社どうなってんですかね。でね、そんなブラック企業なのかよって聞いたんですけども、でなんでそんなにね、仕事ね、振られんだって言ったらね、いや、他のね、若い社員がね、全然仕事しねえんだって。そのしわ寄せが自分に来てるんだっていうね、そういうふうに、この前説明してたんですけども、と、ねえ、こんちゃんばっかり仕事させられてるっていう、不平等なのかと思いましたけどもね、もういじめですね、完全にね、気の毒にね、もう年内ね、いつ来るんですかね、来週来るんですかね、まあ、なんか来るとか言ってましたけどもね、ねえ、そんなにね、で、お母さん病院3つ掛け持ちして、病院に連れていかなくちゃいけねえとかなんか言ってね。だからもう事務所来なくていいよと思うんですけどね。ゆっくり休んでくれと思うんですけどもね。まあ来たいって言うんでね、まあしょうがないですね。青い星ね、DNA がね、横浜ベイスターズが昨日、横浜で優勝パレードやってましたけどもね。ねえ、いいんすかね、本当にね。でね、青い帽子。ねえ、DNA は青い帽子ですもんね。三浦監督だからね。三浦昴生どうなのよってね。でこの人はもうね、アンタッチャブルというかね、もう見ない方がいいっすね。もう G1 ですね。出てきたんだな。だいたい帝王ドレホンの隣だと思ってますから。はい、で、周報にね、帝王ドレホンね、チャンピオンズカップに出てきますってね、断言してるんですね、私ね。でもね、あの時点で賞金順ね、除外対象だったんですよ。賞金上位の馬が回避してくれない限り、ね、帝王ドレホンは出られなかったんです、これ。はい。なんで出られると断定的に書いてたんですかね。よかったですよ、出てきてね。で、帝王ドレホンが出てきたら、その隣を買うというね、そういう初始貫徹だったんで、まあ、5枠に入ったんで、4枠から6枠かなと思えば、まあ、AKB の、ね、AKB48 の元メンバーも呼ばれたし、はい、4枠8ゼッケンっていうね。で、セラフィックコールの方はまあ人気なかったですけどね、10分前のギャラクシーステックスでなんで4枠7ゼッケン除外になったんですかね。馬体検査の除外になってましたよね。で、あと、ミックファイヤーっていう馬なんですけど、これまあ、多いのね、三冠馬ですね。 羽田杯、去年の羽田杯一着馬で、お、羽田でファイヤーかなんつったらね、今年のあの元旦にね、羽田空港が火の海になってましたね。あー、J 様やっちゃったな、みたいなね。でね、ミックファイヤーはね、ルメール乗ったんですよね、これね。なんで、縁もゆかりもねえじゃねえか、なんでルメール乗るんだ。この前、フェブラリーの時はね、矢野なんだか高雪でしたっけ、地方から屋根も一緒についてきましたけどもね。吉原カントだって、三河本君にだっていいじゃないですかね。なんでルメールなのっていうね。そういう疑問点も残りましたね。まあ、そんなわけです。どうも、日曜日の競馬、ご苦労様でした。